皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは東京かっこいいさんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、大変ご無沙汰しておりました。ご無沙汰してます。はい、もう東京さんはこのラジオカフェの、まあ、作られた一人だと思うんですけれども、
はい、中野さんには開局当時から本当にお世話になって
ます。いやいや、もういつも、いや、ほんま久しぶりで、はい、今日はね、ゲストとして来ていただきました。
ありがとうございます、久しぶりに。
いろんなことを、久しぶりに、はい、いろんなことを。
お会いできて光栄です。
光栄です。お聞きしたいんですけれども、はい、まあ、それこそ20年になりますね。
そうですね。うん、長いようで短いようなあっという間かなと思いますね。
僕も800何回かなってもう驚くほどやらせてもらってるんですけどね。
はいはいはい、
だけどここに来てね、毎回が新鮮で、はいはい、ほとんど僕はもう何も原稿なしでこうして その場で ね、はい、やらせていただく。それがちょっとついた秘訣だと思うんですけども、はいはい、ラジオカフェをこう、はい、まあ、日本初のコミュニティ放送ですね、
はい、日本初の、まあ、NPO 法人によるコミュニティ放送、まあ、非営利法人によるコミュニティ放送
ってことで、その作られた時、はい、やっぱりコンセプトとかね、はい、戦略とかあるけど、はい、今やっぱり、もう20年経て、20年ぐらい経ちましたね、うん、経て、ね、やっぱりだいぶ変化しますか。
そうですね、やっぱりまだ、まあ、できたのが2003年ですけども、うん、まあ、1999年から2000年ぐらいっていうのはまだですね、インターネットがですね、まあ、一般には普及してましたが、うん、いわゆるブロードバンドっていうところがまあようやくできて、うん、で今みたいな、もちろんスマホはなかったですし、うん、で YouTube みたいな配信プラットフォームももうちょっと後でしたね、できたのがね、うんうん、ですから、まあ、ようやくそのネット上の、まあ、SNS 的なものとしてはブログがですね、うん、まあ、開局してしばらくしてからこうアメリカで流行りだして、でちょっと日本でもブログをやってるっていうのがちょっとなんかこうブームになったぐらいの頃だったので、うんうん、インターネットでその一個人が発信するっていうのはまだかなり稀なところでしたね、
うんうん、今はもう個人でどんどん発信するんですけども、
そうですね、
だけどね、はい、僕はかえってこの NPO のあるいはね、はい、こうパブリック的なものの方が魅力を感じる方でね、
はい、
個人でできるもあるんだけど、だけどこのなんていうかな、なんとなくこの時間に、はい、ね、車乗ってる人が聞いてるか分かんないけど、
そうですね、
聞いてるか分かんないけど、ね、はい、それはやっぱりそこが違うと思うんですけどね。
そうですね、うん、やっぱりラジオ聞いていただいてる方は、まあ、ラジオカフェのリスナーさんとかもそんなに別に減ってるって感じはしないんですね、僕らもね、うんうん、やっぱこうラジオ好きな方、まだラジオカフェをこうよく聞いていただいてる方っていうのはもう引き続きずっとですね、うんうん、聞いていただいてて、まあ、ただあれですかね、まあ、そのテレビなんか見てるっていう人がちょっと今昔よりか今は減って、うん、その分こう SNS なんかを見てる時間が増えてるのかなっていう感じはしますね、
うんうん、は
い、
なんかラジオカフェっていうのが響きはよかったですね、
はいはい、
ウイスキーとかバーと違って、
そうですね、
まあ、カフェトークみたいなね、はい、
そうですね、うん、まあ、三条の五湖町にそのラジオカフェ店舗っていうのをまあ先行して開いて、うん、まあ、そこでこう公開放送みたいなことをするというのが初めのコンセプトでしたので、うん、そういうまあラジオ局も非常にまだあんまりなくって、まあ、ちょっとこう革新的なところからラジオカフェはスタートしてたかなと思いますね、
うん、僕のシンクタンクジャーナルはこう、はい、まあ、まあ、シンクタンクのジャーナル世界にこう発信したいという、はいはい、世界の、まあ、まあ、中心京都っておかしい、文化の中心京都からですね、はい、世界は広くて京都は深いというそのメッセージを世界に送るということでね、はい、この20年間で一番変わったことはね、はい、僕毎回火曜日、まあ、ライブでやるときこの寺町歩いたら外国人がめちゃくちゃね、インバウンドが増えたって考えない、もう7割以上外国人でしょ、
はいはい
はい、どうしてそうなったんでしょうかね。
まあ、最近のあれで言いますとやっぱり円安になったっていうことがあると思いますし、うん、あとそのちょっと中野さんの番組だからじゃないんですけど、うん、この世界情勢みたいなのが結構関係してるのかなと思って、
うんうん、
やっぱり戦争とか、うん、なんていうんですかね、こう、まあ、外国人排除っていうんですかね、うん、まあ、そういう動きであるとか、うん、なんかそういうのが 2003年ぐらいの時はまだそんなにこう顕著じゃなかったけども、結構そういうのがあの、まあ、いわゆるあのアメリカの同時多発テロ、あのテロ以降ですね、まあ、アメリカ中心にこういろいろと世界中でなんか起こって、まさにそのトランプさんみたいなこう大統領が出てくるっていうのも信じられなかったですけども、
そうですね、
なんかやっぱりそういうところでこう日本って居心地がいいっていうなんかところが、あの多分ヨーロッパの人とか来たら、なんかやっぱフランスとかドイツとかでこうテロすごい起きたじゃないですか、で日本に来たらやっぱりそういうとこが安心だから、こうね跳ね伸ばせるというか、
そうですね、まあ僕はあの世界いろんなとこ住んで一番日本で自慢できるのはやっぱり食事のクオリティの
居酒屋の高さも
圧倒的にいいし、今安いし、ちょっと円高になってくなりますけどまだまだ安いし、で僕はこのラジオカフェっていうね、やっぱり京都というのはやっぱり世界で最も住んでみたい街、ウィーンとか並んでね、僕もそう思って、でやっぱり外国人の観光客の方もこのラジオに来てほしいなって思ったりね、
そうですね、
まあ、たまには英語で話したりしながらやれば面白いなと思いながらね、
もっと、
まあ、世界の人ちょっと聞けるんで、ここに出た人がやっぱりそれを伝えたら、オーストラリアもアメリカもそうで広がっていくんで、
次
のラジオ会話の次なる戦略はね、舞鶴の方もね、その観光客にまああのちょっと話してくださいみたいな形でね、
いいですね、
やるようなことをやるの面白いと思うんですよね、
ちょっとぜひねそういうラジオ局ね、あのやってみたいですね、
カフェ飲みながらね、
カフェ飲みながら、
違って
コーヒー飲みながら、
そういうコーヒー飲みながらコーヒー飲みながら、
そうですね、
その、カジュアルで京都には京都のど真ん中には、なんかそういうコミュニティがあるみたいなね、プラットフォームがあるみたいなことというのは面白いと思うんですけどね、
そうですね、じゃあ、 あの、まあ、パーソナリティもちょっとバイリンガルで、ね、
バイリンガルで
英語を喋れないといけないかもしれないですね、
ね、チャット GPT 使ってやってもいいしね、
そうですね、それも昔なかったですからね、ね
できるしね、
そうですね、確かに、
だからそれも一つの、あの、まあ、さっきこの20年で、こうインターネットもそうだし YouTube もそうだし、いろいろ変わってきたと、
で
パブリック的な、まあ、NPO 的なラジオカフェにしてみても、だからそれ新しいテクノロジーを
そうです、ね、
どんどん取り入れて、
まあ、入れられる可能性あると思いますね、
舞鶴で主にいらっしゃるんですね、
まあ、そうですね、舞鶴の局を、まあ、8年ぐらい前に立ち上げて、舞鶴と、まあ、京都の北区のラジオミックス京都ですけども、まあ、そのままこう3局を連携させるっていう仕事をですね、あのずっとこの間をやっておりまして、あの、まあ、メインはあのもう、今居住地も舞鶴になってまして、舞鶴をメインにこう、まあ、どちらかというとこう地方創生っていうんですかね、まあ、あの地方でこういかにこうラジオを使っていくかみたいな、ところ
を
持って
ます
よね。
ウクライナ戦争が始まった時に一回舞鶴のラジオに、
そうですね、ありがとうございました
。舞鶴のラジオで、DJ の、ね、パーソナリティとすごい、ね、レベル高い人いらっしゃるなと思ったんですけどね。
そうですね、パーソナリティもまあ常時、20人弱ぐらいは
そんなに反応、
いまして、それぞれ個性があるパーソナリティがいますので、
もっとテレビ局で働いたとか、
いやいや、そういう舞鶴にまあいる、まあ、周辺に住んでられる方なので、まあ、主婦の方とかでもう、もう全然そういうこともしたことないっていう方も、方が圧倒的に多いですね。
舞鶴の放送もここでラジオ化で聞けるんですか、
まあ、いわゆる、もう今インターネットでサイマル放送とかでスマホで聞けるので、皆さんいつでもあの FM 舞鶴のサイトを検索していただいたら、サイトから直接聞くことができますね、
もうだいぶ前ですけれども、バンバヒロミさん結構お世話になってて、バンバンね、FM 心を番組を貼って、FM 心とここと繋げてやらせてもらったことは
やってますね、
あのここが流したのを FM 心流してもらったんですね、
はい
バンバさん来られた時それなんかやってもらった時ありましてね、多分 FM コード結構大きいと思うんですけど、ここで音は全くクオリティ一緒ですね、ここと。
まあそうですね、ラジオ基本的にはそんなに変わらないですもんね、ラジオの世界はね、音だけですからね。
ほんで一回たまたまあの興味出るの森さん、があの森さんって、興味出る方おられて、その方がアルファステーションで新しい番組、キョーピーとやるって言うんで、初回に僕3本続けて出演させてもらって、
そうですか、
キョーピーとこう話したんですけど、結構感動してね、ラジオカフェから来ました言うたらね、向こうもいやライバル言うてありますけど、
まあそんな全然ライバルじゃないですけどね、こっちの方が弱小ラジオ局ですから、
いやだけど、あの声は一緒やな思ってここで喋ってることもね、
そうですね、
いやいや、こういう形で今日はインタビュー僕がね、
させ
てもらってるんですけども、 いやまあ20年っていうのはまあ意外とあっという間、
そうですね、まあ本当いろいろとこう世の中は変わったかなと思いますけど、ね、このラジオの現場は、ね、前に三島亭さんがあってこのスタジオがあって、
うん、前は違いましたね、一番初期はちょっと違いましたね、
初期は1928ビルの1階 の、 こうあのすごい狭いスタジオでね、はいはい、やらせていただきますけどね、
いやいや、まあ、テレビもいいけどやっぱりラジオって意外と人気あるでしょ。
そうですね、まだまだでも逆に今なんかそのラジコがですね、うん、逆に普及したので、うん、若い人もラジコを聞いてるっていう人は結構いると思います。
このラジオがでラジオ聞けます。
ラジコでは入ってない、あれはもういわゆる景気局、まあのね、あネットワークなので、あのこういうコミュニティ FM はプラットフォームとしては入れないんですけど。
入れないんですか。
そうですね、うん、ちょっと仕組みというか、うん、プラットフォームが違うので、はい、うん、まあ、我々は独自でこうリスラジとか、はい、
ああ そ, うか、
そういう、まあ、アプリ、別のアプリで聞くような、はい、プラットフォームで、まあ、統一したものはないんですけど、
世界同時で聞けるということですね、今。
あ、もちろんもちろん、リアルタイムで、
リアルタイムで、はい、世界どこかで録音してる人もこの時間に、
はい、そう、あのね、外国からはね、アクセスできなかったりするんですよね、今。
あ、本当、
著作権の関係で。
あ、できないの。
そのリアルタイムではですね。
あ、リアルタイムで、あ、そうですか、
はいはい、ポッドキャストとかは全然大丈夫ですけど。
あ、そうか、ポッド、はい、時間、ポッドキャスト、
え、まあ、大丈夫、大丈夫。
ポッドキャストもあのライブでそのままということですね。
いやいや、あのライブっていうのはもう放送と同じ、もうサイマルですよね。同時放送っていうのはその海外からのアクセスを制限されたりしますね。
あ、本当に、
はいはい、
いつかなそれは。
もうでもどうですかね、まあ、それもちょっとコロコロ変わったりとか、あの抜け穴があって、うん、あの海賊アプリみたいなんでは聞けたりしたりですかですね。あ、まあ、その辺ちょっとコロコロ変わってますけどね、
うん、
は
い、今、まあ、さっきまで世の中こう変化してていろんな国際情勢も動いてると、はい、今後のラジオカフェってどういうね方向性とか。
そうですね、まあ、さっきその中野さんに言っていただいたようにこうやっぱりね、あのいかにこう京都の特徴を生かしてインターナショナルな部分を出せていけるかっていうのは、うん、まあ、次のこう可能性かなとは確かに思いますね、う
ん、
はい、
いや、このやっぱりこんだけインバウンドでめちゃくちゃ人が多いし、はい、寺町にいっぱい部屋あるし、たまにね、あのパッとそこへちょっと来てもらえませんかいう形で。
そうですね、
もうちょっと やらせてもらいますよね、
はいはい、なんかそういう形が、はい、できるかなと思います、うん、
国際情勢のこととか、やっぱり日本のイメージでこのソフトパワーというのはめちゃくちゃいいですからね、うん、食事の面も含めて。
やっぱりそうですね、安全というのとその今のねグルメ食事と、やっぱりもう日本しかないということだと思いますね、う
ん、大人にとも、はい、日本人よりか外国人の人の方が多いですからね、
う
ん、
そうですね、もう本当にびっくりしますね。
びっくりしますね、世の中があったし、
はい、
あのまあ、ラジオもその変化に合わせていくということよりか、やっぱりこのラジオカフェの魅力、僕もずっと前からやらせていただいて、やっぱりカフェとなる魅力があるんで、
はい、
それプラスアルファなんかね、
はい、
なんかいろんなことがあれば、
そうですね、
いいなと、はい、思ってますね、
はい、発展させていきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、いや今日は、さっき急にお願いしたんですけども、はい、こういう急にお願いする方が僕はいいと思ってて、
いやいや、もう久しぶりにお会いできて、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます、はい、言うともうね、あのほんまにちょっと思い出すのはいつも こちらでね、こちらでねやっていただいて、
そうですね、うん、もうあの僕らが、はい、あのミキシングね
2回目ですかね、前もなんか話し込んだことありましたかね、こんな感じで。
いや、1回はあったと思いますね、確かに、
ね、外部人の方が来られたりね、はい
はい、そうですね、
はい、
昔ね、
はい、はい、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルのゲストは、時岡浩二さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、どうも。